説教、天の宝を発見する喜び、志戸元牧師。
今朝キリストの御声が私たちのうちに響いております。キリストは言われます。あなた方は自分のために天に宝を蓄えなさい。これはマタイ伝6章の20節の言葉であります。新共同訳の言葉では、富は天に積みなさいというふうに訳されておりますが、このところは口語訳聖書ですと、自分のために天に宝を蓄えなさいというふうになっておりました。この天に宝を蓄えるというのは一体どういうことなんだろうか。いくつかのこのそこから、例えばですね、俗世間を離れて修道院のようなところで生活する、そういうことなんだろうか。それがこの天に宝を積むということなんだろうか。あるいはその銀行にお金を積んでおくように、地上にいる間に何か良いこととかですね、善行と言われるそういうことを一つでもこうするということが、それがこの天に宝を積むということなんだろうか。そうするとこの天国で良い場所がもらえるというふうに受け止めた人もいるようであります。しかしキリストがここで教えているのはそのようなことではなくて、地上の宝に心を奪われていくのではなくて、朽ちず汚れず虫のつかない天にあなたの心を向けていきなさい、そう言われたのです。宝とか富という言葉は自分が頼りにしているものであり、自分の命を保証しうるものであり、自分が心に欠けているものでありますね。それが宝であります。ですからどんな小さい子供であっても宝を持っている。大人の目から見るならばなんとくだらないものだろうかというふうに見えるんですけれども、子供は子供なりに自分が心に欠けているもの、そこに心を寄せているもの、それが宝ということであります。これを蓄えていたならば自分の命を保証しうる、そういうふうに考えている、考えられるもの、それがこの宝を積むという、そういうことでありますが、このルカ福音書12章には我々がよく知っております一つの例え話がキリストは語られました。それはこういうものでありますね。ある金持ちがの土地が、畑が豊作であったときに、主人はこう考えた。そうだ、今ある蔵を取り壊して新しい倉庫を建てよう。でそこに畑で採れた豊かなですね、この実りをそこにしまっておこう。そうすれば何年先も、これから先何年も生きていくだけの蓄えができる。そうやっておけばいつでも自由に食べたり飲んだりして楽しむことができる。みんな食べなさい、飲みなさい、楽しめ、そういうふうに言った。これがルカ伝12章に書いてあるイエス様の例えなんです。その初めの方なんです。長年分の食料を蓄えてこれで安心だ、そういうふうに言ったわけであります、ね、これに対して神は言われた。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものはそうすれば一体誰のものになるのかと言われた。せっかく積んだですね、せっかく新しい倉庫を作ってそこにたくさんの何年か分のですね、何年も食べてもまだ余ってるというような豊かな食料をそこに倉庫に積んだとしても、あなたの命今夜取り上げられる ということになったら、一体その食べ物、食料というのは一体誰のものになるのかと言われた。そしてこの話の結論をキリストはこう言われました。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだとキリストは語られたのであります。神の前に豊かになるということは一体どういうことなんだろうか。この世の富を倉庫に蓄えていく、地上の富を蓄えていくというのではなくて、神に対する信頼を、神に対する信頼を積んでいくこと、そのことが神の前に豊かになるということであります。人間は自分のためになるこの世の宝、この世の宝は一体どうなるだろうか。貯めることは決して悪いことではないのでありますが、最終的に地上の富というのは虫が食い、サビがつき、盗人が忍び込んで盗み出すことになる。そうではなくて、あなた方は自分のために神の持っている豊かさに信頼していきなさい。その神への信頼を増していきなさい。神に対する信頼を積んでいくこと、それが神の御前に、神の前に富むものとなるということでありますね。マタイ福音書はご承知のように、神という言葉を使う代わりに、神という言葉ではなくてを避けるために御台に唱えないということで、神というんじゃなくて天という言葉を使ってるわけですね。ですから神の国というところを、天の国というような、それがマタイ福音書の一つの特徴でもあるわけですけども、天国とも表現されますが、したがって富は天に積みなさいというふうに今日のところ言ってるわけですよね。富は天に積みなさい、これが20節。そこでは天においては地上とは違うと、虫が来ることもない、サビがつくこともない、盗み人が忍び込むこともないというふうに言ってます。この富は天に積みなさいというふうに言ってる、それは神の豊かさに信頼する、もっと言葉を変えて言えば神に心を寄せなさいということであります、ね、あるいは神を信頼しなさいということであります、ね、あなたの心を神に寄せなさい。もっと単純に、もっと端的に言えばですね、神ご自身を宝としなさいということなんですよ。神ご自身を宝としなさいということです。これがですね、この富は天に積みなさいということでありますね。神ご自身を宝とする。なぜなら神ご自身を宝とする、それが実は信仰ということですよね。神ご自身を本当に私たちの人生の宝であると、そういうふうにしなさいと。信仰という宝は虫が食うことも錆びつくことも盗人が忍ぶこともそして盗み出すこともないのだとキリストは言われた。地上の宝であるならば、危険な目にいろんな朽ちてゆく汚れ、この少なくなっているとか、そういうものがある。しかしこの信仰という宝はそうではないと言われたんであります。この19節20節のところに、実は口語訳聖書では自分のためにという言葉が入っていたんですね。これは前の聖書をこう見比べて読んでみますと、英語の聖書なんかも入っておりますけれども、自分のためにという言葉が入っておりました。あなた方は自分のために地上に宝を蓄えてはならない、あなた方はむしろ自分のために天に宝を蓄えなさい。自分のためにということは、ある意味では人間の貪欲さを表す言葉ですね。自分のために一生懸命というか貪欲なほどまで、この地上においては、この地上的なことに対する 貪欲さでありますけれども、じゃあ自分のために天に宝を蓄えなさいという、天に対してもですね、なぜここに自分のためにという言葉が入ってるんだろうか、同じように入ってるんですね。これはですね、神に対しても信仰に対しても永遠の命の獲得ということに対しても、あなたは貪欲であれということなんですね。マタイ福音書は11章で次のような言葉を語ったことがありました。それは洗礼者ヨハネがについて語られた、その文脈の中で出てくる言葉ですけれども、洗礼者ヨハネが活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者たちがそれを奪い取ろうとしている、あるいは勝ち取ろうとしている、そういう言葉をキリストは言われています。今日に至るまで天の国というのは激しく奪い取ろうとする者が力ずくでこの襲われており、激しく奪う者がそれをまあ勝ち取ることができるんだという言葉をキリストは語ってました、語りました。まあ、ここで言われている激しく襲うという言葉、これはこの文字通り、この文字どこの言葉そのものは人を襲うときにですね使われていくような、人を襲ってですね、例えばこの何でしょうか、怪我命を奪うとかですね、そういうちょっと厳しい言葉ですね。激しく襲うっていうのはそういうことですね。襲うものだけが、しかしこれが人間に向かって言われてるんじゃなくて、神の国に対して言われている、神の国をそのような激しい思いでですね奪い取る、勝ち取るというこの真理、そういうことがなければ神の国にを奪い取ることはできないと言ってるんですね、キリストは。これは大変激しい厳しい言葉なんでありますけれども、これは言うならば、神の御前に激しく悔い改めて、そのようにして初めて私たちは神の国に入ることができるんだという、そういう出来事を表しています。人を襲うとか何か危害を加えるとかっていうんじゃなくて、本当に神の御前に我々は激しく、まあ、いわば言うならば、あえて言うならば、罪に対して激しく悔い改めていく、そういうことがなければ神の国に入ることはできないんだ。これをですね、この襲う者、激しさを持って天国を襲う者、そのような悔い改める者だけが天国に入るんだとキリストは言われた。洗礼というのは神の恵みですよね。神の一方的な恵みでありますね。しかしそれを受けようとする人間の側にもある決断がなければなりませんね。どんな人であっても、自然に洗礼を受けたって人は誰もいないんですよ。ある自分の決断がやっぱりそこに求められているんですね。それは人の目にはどういうふうに映るかは分かりませんけれども、その人自身はやっぱりですね、自分の心の葛藤であるとか、いろんな戦いというものを経て初めて罪を告白して神の国に入ることができるんですね。これはどんな人でも同じだと思いますね。なんかあの人はクリスチャンの何代目だから簡単に洗礼を受けたんだろうと。いや、そうじゃないですよ。洗礼を受けるっていうことはどんな人であっても、若いからだとかね、若い人は若い人なりの戦いがある。じゃあ年取ったら、ね、年齢重ねれば簡単に洗礼を受けられるか、そうじゃないんです。またここにはいろんな問題が逆にですね出てきて、いろんなものが阻害される、阻むものがあってできない。しかしやっぱりそれぞれにですから、このいわば自分の心の中の葛藤があって、そういうものと戦って、そういう中で本当に自分はその神の国を激しく襲うというような、そういう思い、そういう決断が 決断というのはやっぱり自分の心をあれですよね、そういうものを断つということですよね。決してこの心を決めて断つということですよね。本当に自分は神を信じるものとなっていく、ここに自分をかけていく、自分をそこに捧げていく、いつかなる、なんとかなるだろう、いつかなんとか洗礼も自分も受けられるんじゃないか、そういう思う時もあるかもしれませんけど、最後のところに来た時にはやっぱり人間に決断が求められていくと思いますね。そして本当に決断したものだけが、これが激しく襲うものという意味ですよ。救いを激しく求めるものだけが洗礼を受けることができるんだということです。そのことを言われた。そして本当に私たちはそういう意味で自分の罪というもの、この背きというものがもう自分の力では解決できない、本当に神の許しを得てですね、新しくなっていく以外にこの自分のですね、この罪の姿、罪というものを解決できないんだ、そういうふうに思ったもの、そういう決心をしたもの、そして救いを本当に求めていくものが激しく御国を求めるものということです。それなしには洗礼に至らない。もちろんそれを促してくださるのも神の御業ですよね。あなたはこのままでずるずると生きてていいのか、これも神の促しの行為ですよね。このままいつか洗礼を受けるかもしれないと言ったように、ただそういうふうに思ってだけでいいのか、これは神の促しの声だと思うんですよ。そのようにして我々はどこかで、ああ神が私に救いへの道を語っておられるんだ、あなたも悔い改めて福音を信じよとキリストご自身が私に語っておられると、まさにその御声を聞いた、そして自分の心が定まった時に洗礼へと至るのだと思います。あなた方は自分のために永遠の命を、神の恵みを獲得せよとキリストは言われた。それが神に対して富むものとなる、神に対するそして信頼を積んでいきなさい、神ご自身をあなたの宝としなさいということであります。人生には病気も失敗も悩みも苦しみもあります。もし私たちがこの世の宝それしかなければどうでありましょうか。あの大地震において目の前で土地が流されていく、船が流されていく、家が流されていく、家財道具のすべてが流されていく、あるいは愛するものも流されていく、本当に一切合切が失われていくということが人生には起こってくる。また年齢が重ねれば健康も損なわれ、体力も落ち、記憶力も減退していく。そのような時、私たちは私たちの心をどこに向けていくのか。ああ若い時は良かった、元気で能力もあり、こんなこともできた、あんなこともできた、そういうところに我々はなお心を向けていくのか。だけど今もう自分にはこんなものしかなくなってしまった、そのような時に自分がこの地上で積み上げてきた宝、それしか頼るものがないとするならば、それは失望落胆でありますね。なくなってきてるんですから、失われてるんですから、希望はなくなってしまいます。その時こそどこに私たちの宝はある、あなた方の心をこの天に向けよ、神に向けよ、キリストの福音に向けよ、ここに 損なわれることのない、失われることのない宝があるじゃないか。これが福音でありますよね。今こそこの福音を、この宝を信じていくことだ。この宝をあなたのものにすることだ。そのことをキリストは言われたのでありますね。マタイ伝この13章の少し後の方にはですね、天の国は次のように例えられる。それは畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら持ち物をすっかり売り払い、それを買うのだとキリストは言われました。天国は遠くにある、死んでから行くんじゃないと、死んだ時に行くんじゃないと、神の恵み、神のご支配、神の力、神の国はちょうど畑に宝が隠されている。神がキリストを通して私たちにその宝を私たちのうちに与えてくださったんだと。しかしそれは畑の中にこの隠されているようなものなんだって言ってるんですよ。そしてこれを見つけた人はこれを喜びながら、ここに宝があるということを発見した人はこれを自分の持ち物を売り払ってこの宝を買い求めるというふうに言ってます。自分の財産を売り払って、すっかり売り払ってこれを買うと。宝があったとしても皆さん、これを自分のものにしなければ、これを買わなければ、ウィンドウショッピングっていうのありますよね。あ、おいしいケーキがあるな、おいしいパン屋さんがあるな、次々に見ていくだけのショッピング。いや、そうじゃない。やっぱり本当に食べたいものはですね、これをお金を出して買うということなんじゃないですか。福音も同じですよ。これを本当に自分の持ち物をすっかり売り払ってこれを買う、神の国の福音を本当に自分の手に入れる、神を信仰を獲得する、神を獲得する、神ご自身が本当の宝だからですよ。それに続けてキリストは、天の国は次のように例えられるっていう、それに並べて書いてありますね。商人が良い真珠を探しているようなものだ。高価な真珠一つを見つけると出かけていって、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。これも同じであります。高価な真珠一つを見つけた商人はやっぱり同じように、今まで自分が持っていた真珠の中でもうとびっきりですね、これこそ本物だというものを、これをですね、この自分のもの、持ち物を売り払ってこれを買うと。本当にこれを持っているならば、本当にこの他のものでは変えられない、まさにそこに人生を生かしていく輝き、命がある。この人生のあらゆる段階で、喜びの時も悲しみの時も本当に苦しい時も、この生涯のさまざまのどんな時にあっても、この宝を持っている者は、この恵みを勝ち得た者は、発見し続けていくならば、そこには敗北ではなくて信仰による勝利がある。たとえ我々の全財産が流されてしまうようなことがあったとしても、そこで終わりではない。私には誠の宝がある。私の経験、一つの経験なんですけど、あるおばあちゃんがいたんですけど、信仰深いおばあちゃんでした。残念、この悲しいことにですね、この方の晩年にですね、家が火事になったんですよ。でその時彼女はこういう私に言いました。ああ、これでですね、自分がやっと神の国に行けるですね、準備ができた。まあ、痩せ我慢だというふうに、まあ、その時私は思った面があるんですけど、やっぱりそうじゃないんだな。ある意味で地上のものがこう取り去られて、 そして本当に信仰だけが残って、自分はこの信仰によって神の国に行くことが、そういう準備ができたっていうことを私に語ってくれたことを思い出すんですね。本当に私たちの人生はそういう意味では、このたとえどんなものがなくなったとしても失われたとしても、それは敗北ではなくて、キリストの福音というこの宝、神ご自身を信じるという、神ご自身という宝を私たちが獲得すること、そこに信仰による勝利があるんだということでありますね。39のあの奇跡の人と言われたヘレン・ケラーはですね、自分のこの目と耳の障害について、そういう普通の人たちが目が見えない、耳が聞こえないというようなですね、そういうようなこの障害を持った方ですけども、こういうふうに書いております、ね、私は生涯をこの感謝しています。なぜならこの生涯を通して、このハンディキャップあるいはこういうものを通してですね、不自由さを通して、私は自分自身と自分の仕事と神を発見したからですと書いてます。人々は私を憐れみますが、それは私の中に住んでいる黄金の部屋があることを知らないからです。信仰が私の前途を照らすので、恐れることはありませんと。これが彼女のですね、ヘレン・ケラーがこういう苦しみを、何重の苦しみを持ちながらも希望を持って生き続けてきた、それはまさに黄金の部屋と言ってますよね。自分が住んでいる自分の中に黄金の部屋があるんだ、これは信仰のこと言ってるでしょ。そこにキリストがいてくださる、キリストご自身が輝いている、キリストご自身が光である、そのゆえに私は絶望ではなくて希望に生きることができるんだと言ってるわけであります。そして自分、このことを通して私は自分自身と自分の仕事と神を発見した。まさしくイエス・キリストは言われました。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。ヨハネ伝8章。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つのだと言ってます。この希望は私たちを欺くことがない。ローマ書第5章の中でパウロは言ってますね。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が注がれているからです。この神からの希望をあなたの宝としなさい、そうキリストは言われるのであります。一つだけ最後に、先ほど読んだ旧約聖書の吉明第7章、何が書いてあったか、イスラエルが愛の町をこう攻め取ろうとした時のことが書いてあります。それほどの軍隊はいらないだろうと思って、この軍隊の数を減らしてですね、イスラエルが攻め上っていくんですね。当然勝つと思っていた戦争戦いにですね、イスラエルは敗れたんですね。その理由が書いてあったんです。それはこの一人のアカンという人がですね、という人物がその分取り物の中からですね、この目がくらんでですね、それを自分のものにこっそりしてしまったということが書いてあるんですね。まさに神信頼ということを捨ててしまって、このアカンは物質に目がくらんでいった。このことを悔い改めることなしにはイスラエルは戦いに勝つことができない。どうやったらいいんだろうか。そこで部族ごとに種族ごとに一人一人調べ上げていく。そして最後にこのアカンという人がですね、その罪が犯したということが分かるんですね。そして罪を悔い改めていく、そういう話であります。そして初めて 次の段階に進むことができた。やっぱり我々の礼拝っていうことをこれは示していると思うんですよね。我々もこの地上においていろんなこの世の中に生きてますので、誘惑もあります、戦いに敗れることもあります、さまざまな弱さを持っております。しかし我々はここに来てですね、この礼拝に来て、本当にここで神こそ唯一の私たちの救い主なんだ、ただ神のみを礼拝する、この信仰をこの礼拝において、この神への信頼、信仰というもの、そういうものを我々は毎週ある意味ではこう積み上げてるっていうんでしょうか、神信頼を重ねていく、そういう時に私たちは本当についに神ご自身が私たちの宝なんだっていうことを本当に確信できるようになっていく。この阿寒の出来事はアコルの門を通って、そこにイエス・キリストの十字架の救いの道が確立されていった。一人の人がこの裁きを受けることによってこの次の道が開かれていったということが旧約聖書の話です。我々にとってはイエス・キリストが十字架につけられる、その裁きを受けることによって救いの道が確立されていったんだ。信仰の道、救いの道、本当の宝がそこに、ここにある。この世の朽ちゆくものに我々は執着するのではなくて、本当に神ご自身を我々の人生の宝としていく、そのことを今朝キリストは私たちに明らかに語っているのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。私はこの地上にあり、肉の体を持っているゆえに様々な弱さを経験いたしますが、どうかまた今週の戦い、この御言葉とあなたの与えてくださる御霊を持って、あなたの大いなる力のもとで今週もまた良き戦いをなすことができますように、一人一人の人生の歩み、一人一人の人生に課せられた、担っていかなきゃならない務め、それぞれございます。どうか今週一週間もまた良き技を続けることができますように、一人一人にあなたご自身が望んでください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。